ラコと。
はい、店長です。
リクエです。
はい、は
い、いやーちょっとねお便りを一個
お早速
読みたいなって思ってちょっとね、うん、いいお便り来てたんですよ。
おやっぱいいですね、はい、最近お便りがいっぱいいただけるようになったから、
うん、思ったよりいっぱい来てて、うん、思ったよりみんな知的なんでこの話できるすごいいっぱいしたいっていうのが
お
あのいっぱいでとりあえず1個
1個ね
読んでもよいでしょうか。
あもちろんです。
はい、
あ楽しみ。
お名前
はい、
梅巻さん。
梅巻さんありがとうございます。
はい、新ラジオスタートおめでとうございます。
ございます。
他鬼に入会してたのにカエルラジオを聞き逃していました。今せっせと過去回を聞いています。
おお、
お二人の知的な会話が新鮮でとても楽しいです。フラコトとお二人のこれからのご活躍をお祈り申し上げます。ということで、まあちょっと、途中をはしょって、
はい、
ショタ、え、ごめんなさい、ショタ、
ショタ、ショタのメールですか。
うんうんうん、レアなオタクのコーナーなどはいかがでしょうか。コーナーどんなのがいいですかっていう
あはいはい
やつで、例えば書体やフォントにやたら詳しいフォントオタク、
うんうん、
その中でも電車や駅の文字を探し続ける文字鉄など世の中には変態的な着眼点を持つオタクがたくさんいます。
うん、
かくいう私もフォントオタクとして末席を汚しているのですが、うん、諸先輩方の食いっぷりを見ていると大変ワクワクするのです。ぜひこのコーナーで狂ったオタクを募りラジオを盛り上げていただければ嬉しいことこの上ありません。長文失礼しました。ご検討のほどよろしくお願いします。ということなんです。
おーありがとうございます。レアなオタクのコーナー、
いい方に直していただいて変態的なレアな
変態的な
オタクのコーナーっていうのを紹介して狂ったとか
狂った
褒め言葉ですよ。クレイジーって、うん、今は今や褒め言葉じゃないですか。
まあ普通よりはね、
うん、
そういう突き抜けてる方が、うん、まあいいって言われる世の中ですかね。
はい、
はい、
言い訳はこの辺に
して、
して僕がちょっとね今のお便りでグッときたのは、
うん、
フォント
フォント
書体
フォント字の
字の
ですよね、
これね、うん、歴史
フォントの歴史
フォントの歴史ちょっと面白いっす。
フォントってあれですよね、あのゴシック体とか
そうそうそう
明朝体とか
のそうです、
はいはい、の歴史
歴史ごめんなさい。ただね僕もこれ勉強中です。
おでもいいじゃないですか。
かなりふんわりしてるのと、
うんうん、
あとすいませんまた下調べをちゃんとしてないので、
うん、
年代的な部分の数字
はい
曖昧なので、申し訳ないんですが、あの時系列順だけ合ってる感じにはするつもりなんで、適当に正しい数字をね、入れて、4桁ですね、1979とか入れていただいて。
オールスター感謝祭の、
うん、
そのボーナスステージ、
うん、
で順番を、
あ、そうそう、
あれぐらいの流度、
C、B かなっていう感じで。
はいはい。
あれぐらいの感じで聞いていただけるとね、
レイはかけてもらえるぐらいのねあれぐらいね
いいかなって思ってます。
でもそんなに歴史があるんだっていうところからですわ、うんうんうん、正直
まあまあまあ何にでも歴史はありますよ。でも
確かに、うん、
フォントって、
うん、
一番最初どこから考えるといいと思います。
どこから
何時代っていうか どの辺の時代についてまず考えるといいんだろうっていうものの一個基本的な発明が当然あります。
どっからの時代か考えるための基本的な発明ですって。
ああごめんなさい、ある発明品がありまして、
うんうん、ああなるほどね。
それってちょっとフォントとかなり、関わってるものなんだけど、
あ
それって何ですか。
やっぱり、まあ、本当に関わってることだから、
うん、
ちょっとベタかもしれないですけど、
うん、
印刷じゃないですかね。
正解です。
あよかった
よかったね、
うんうんうん、
で、そう印刷機の話とフォントはもちろんめちゃくちゃ密接に関わりがあるんですけど、
うん、
じゃあでも印刷機の発明より前にフォントはなかったのかというと、
うん、
そうとも多分言い切れない
え、あ、そうなんですか。
まあ、いわゆる現代のフォントというものとは違うけど、
うん、
あの目的とかがね違うけど、もともとその文字に対する装飾のことじゃないですか、ざっくり言うと。
まあ
見た目、
そうですね、いろんな字の、まあ、うん、種類というか、そうそう、スタイルみたいな感じでしょうか。
で、印刷機が発明される前って手書きで写したりしてたんですよ、
うんうん、
写本。
はいはいはい。
で、写本するのって何ですかね。まず
写本って本当にあれじゃないですか、僕の勝手なイメージだと、なんか、うん、お経とかを書いてたりとか、あとなんだろう、残さなきゃいけないなんか巻物とか、うん、なんか分かんないけど、
はいはいはいはい、いい線いってます。
なんかもっと残さないといけないことがある？
気持ち、あ、ほぼ別に間違ってないです、ここまでで。で、ただ、うんうん、ちょっと西洋で一応印刷機が発明されたところ、
西洋だったらなんだろう、
西洋視点にしていただけると、
やっぱりなんかファラオのなんかおこう
エジプト好きだね、
ファラオのコラム、なんか一言コラムみたいなやつを、あ、
ファラオの今日の一言、
そうそうそう、今日のファラオ、
あー、なんだろうな、スカラベに敬礼とか、
あ、そうそうそう、そういうファラオのユーモアを世に広めるためにみんな手で書いてた、
オシリスが来たよーんとか、
うわー、嫌な時代、
嫌な時代、古代エジプト、
つまんねえ王朝
ひどいこと言うな、あ、ごめんなさい、
架空だから、はいはい、え、ごめんなさい、なんだろうな、
あ、まあ、あれですよ、お経が近いですね、考え方として。
お経が近い、
うん、てかほぼ正解ですよ。
なんだろう、いや、もう教えてほしい。
いや、聖書、聖書。
あー、そっか。
ベストセラー、いまだに、
そうだそうだ、
ベストセラーって聖書ですから。
世界で一番ね、
巻いてる本。
本当だ、失礼しました。聖書ですね。
そう、聖書って手書きで写してたんだけど、
うん、
聖書、見たことあります？カトリックのでっけえでっけえ聖書って見たことあります？うん、
でっけえでっけえ聖書、
博物館とか美術館とかに置いてある聖書って、
はい、うん、
なんだろうな、どれくらいでかいかな、
うん、
ね、小学校の机ぐらいはでかいですよ。
でか、
あれよりでかいのも全然あって、
でっけえ、
だから基本的にあの持ち上げられないぐらいでかいんですけど、まあまあそういうのもあったりして、あれに、
はいはい、
その書くから、結構文字とか凝ってるんですよ。
うん、
あの跳ねたりとか、
まあ大きいし遊べそうですね。
そうそうそう、遊べそう、うん、で、まあ、まあ、もともとは 教会の権威とかを示すためにめっちゃゴージャスに作ったり、
あ、そういうもんなんですか。やっぱでかく作るって、なんかその
多分そうだと思いますね。
威厳を示したいんですか、うん、
多分おそらく。
へえ。
で、まあ文字とかも、あの、うん、植物を模したようなこうひらひらがついてたりとかして、うんうん、めちゃくちゃかっこいい、
うんうんうん、
ですが、
ですが
っていう背景があって、まあ、それも元、まあ、フォントと言えると思いますが、うん、印刷機が発明された時に、
はい、
その文字使おうかなって最初やっぱ思ったみたいなんですけど、
かっこいい文字を、
かっこいい文字を、
うん、
あれでアルファベット並べた時に、
うんうん、
あの一個一個のその文字の、
はいはい、
彫るんですよ。
なんかスタンプみたいにするんですよね。
そうそう、スタンプみたいなもんだから、その、うん、なんつうの、その一文字一文字を作んなきゃいけないんですけど、
うん、
だるいのよデザインが。
だって自分で凝ったんだから、
そう、
だるくなっちゃいますよね。
すげえだるいし、うん、そのなんていうの、アップルって書くときにはそのデザインで綺麗になってるけど、
あ、
なんですか、そのアクションって書くときは
ちょっと、ね、
その P と C の相性と違うから別の文字使ったりしてて合わんってなって、
あ、
スタンプは一文字に一種類にしたいみたいなやつで、うんうんうん、こんなに装飾あっとつれえなって、
うん、
なり、
なり、
あとはもう、もう一個はその聖書を印刷するのは、まあそれでも100歩譲っていい、
うん、
ゴージャスなんだから、
そうですね、はい、
でも聖書とか教会とかちょっと嫌いなんだけどっていう人たちも印刷機を使いたかった、
あ、
わけですよ。
それは普通の本とか、
普通の本
ですか？
そう。で、そうなった時にあの聖書のフォント使いたくねえよな。
あ、そっか。あのギラギラギラゴテゴテの。
そう。ちょっとねってなって、
うん、
そんで新しく装飾の少ないフォントを作ろうと。
シンプルな、
はい、ことになったんですけど、
うんうん、
いきなり新しいもの作んなかったんですよ。
あ、そうなんですか。一、はい、から作ったわけじゃないんですか。
なくて、あるフォントを見本に作ったんですけど、
あるフォント、
聖書じゃないフォントで、もっと聖書よりも実は昔からあるフォントがあり、もっと言うと、うん、今のゴシック体とかの元に、
はい
はい、今ある、現代のフォントの元になっているやつがあるんですけど、それはどこにあった文字なんでしょうか。今日はクイズ多めで、
クイズ多いですね。
退屈させちゃうから自分だけ喋ってると。
いやいやいや、当てれるのかなこれって。え、聖書って、
うん、
本当にごめんなさい、僕、うん、社会弱いんで、うん、教えてほしいんですけど、はい、聖書って大体いつぐらいにあったんですか。
うん、俺もそれはちょっとわからないけど、
うん、
まあ、ジーザスの、ことも書いたりしてるから、紀元後ではあるよね。まあ、十何世紀っていうと、この、10世紀か14世紀か、わからないけど、
うんうん、
いや待って待って、聖書の形になってるか知らんけど、キリスト教はもっと10世紀より前にあったと思う、多分。
あ、そんなにあるんですか。
はい、
古参だな。
古参よ、
長いんですね。
で、
それぐらい
より前ですね。
めっちゃ前ですか。じゃあ
もどっちだ、紀元前いけるか、
そんな前
いけないか、ちょっとわかんない、わかんないです、そこは
にあった文字？
多分いけるかな。
いける、聖書とかじゃなくて、全然想像つかない。石碑とかのレベルまで今遡ってます？
石碑ですね。でもまあ言っちゃうと、
あ、石碑、
まあ、
お墓、お墓、お墓、
あ、お墓も正解ですね。あ、てかまあごめんなさい、これね、正しい正解という、まあ、自分の想定したやつが出るとはちょっと思えないんで、ローマ、
はいはい、ローマ
の、ローマ帝国の、
うんうんうん、
文字ってなんかわかる？
あ、まあ、な
んとなくでしょ、
あの字ね、なんとなく、
それこそ、柱時計とかの、
そうね、うん、
あんな感じの文字、
結構なんかそれこそシンプルというか、
うんうんうん、
なイメージがあるんですけど、うん、合ってますかね。
合ってる合ってる、
うんうんうん、
あの文字使えばいいじゃんって、
へ
ー、やって、
うんうん、
まさかの聖書より古い文字を、
うん、
その活版印刷機に持ち込み、
うんうん、作りやすそう、
そう使い始めたのが、
うん、
まあ多分おそらくフォン、あの現代のフォントの始まりと言われていて、まあ、ここから先はね、多分そのこのどなたでしたっけ、梅巻さんの本当、
はい、
の本当の、あ、本当、
わ
ざとじゃないです、これ事故、
本当の本当、
これ事故ですから、アクシデントなんで、
本当に
これはもうアクシデンタルグロテスクなんで、ちょっと勘弁アクシデンツグロテスクですね。これもさ、本当の名前です、ちなみにこれマジで、
これもあるんです、
アクシデンツグロテスク、
あ、すごい、
あ、この話もしたいけど自信がないから止めておきますが、
あ、本当オタクだ、すごい、
これはあれかな、バウハウスかな、合ってるかな、自信がないな、
バウハウス、
わかります？
いや全然わからない。
大量生産の話するのにバウハウスの話は必要なんですよ、店長さん、あらあら、お勉強不足だな。
バウハウス、
バウハウスってなんか、これまた年代が曖昧なんで曖昧なこと言っておきますが、うん、
はい、
建築とデザインの、多分初めての学校ですね、
うん、
世界で、
うんうん、
そうデザインの学校の一番最初に使ったやつがバウハウスで、そこで、まあ、そのデザイン建築だと、なんだろうな、その絵画とかそういうのから離れて、もっとその一般的なプロダクツに関係するデザインとかの話が研究し始まるんですよ、
うんうんうん、
でそこでそのバウハウスでもそのフォントについては、試作があって、
うん、
それかな、ここちょっと曖昧です、そこで作られたのが、うん、アクチデンツグロテスクっていうフォントだったような気がするん だけど、うん、ちょっと自信がないんで後で補足しておきます。
バウハウスで作られたんですか、うん、そのそう どんな本当なんですかこれ。
あの割と今ある、ね、フォントの、源流になってるやつですね。
そんな割になんか、うん、名前怖いなと思って
グロテスクってついて
る。そう
グロテスクってもともとなんかそこもあるんだよな意味。グロテスクって奇妙なって意味じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、グロいのグロテスク。そもそもグロテスクって、
うん、
イタリア語の地下墓地、うん、地下墓所、洞窟を指す言葉らしいんですが、
はいはい、
なのでグロテスクの今よくあるグロいの方の意味は多分こっちから
地下墓地
とかなんで思うんですけど、植物とかの装飾、植物的なこうツタとか、そういうやつをグロテスクと呼ぶっぽいです。
え、ああいうツタとかがわーって
で、うん、
壁を張ってたりするや
ん。これはね、マジですいません、美術史とかをちゃんと勉強俺がし直さないとできないやつだわ。それぐらいね、うん、フォントオタクの人とかって、まあ、そこからいろんなフォントが発明されてって、
うん、
まあ、それこそデザイナーの人とかは、
うん、
なんだろう、その看板とか街の中で使われてる文字とかを見て、あれが何のフォントだとか、
うんうんうん、
そういうのはもう分かるんだりするみたい。
いらっしゃるみたいですね、うん、そういう人。
ちょっと憧れがありますね。
キキフォント
ありますよ、フォントカルタってマジで。
へえ。
あ、でもアルファベットが1枚書いてあって、
はいはい、
このフォン、あの引いたやつを見て、あ、まあ、どうやるのかな、双角ポップとか言ってこうタンでいいんじゃん、知らないけど、
そう、双角ポップ体だけは取れそうな気がする。
そうね、双角ポップ体とか他のやつが出ないの。やっぱ1個も出ない。悔しい、ダメすぎる。まあまあ、メイリオとか、
メイリオ、
そういうの、ウィンドウズに入ってるやつしか出ないの。
ひらぎのね、
あ、まあね、そういうやつをね、
なんか、
はい、
リックイさんってそのフォントの歴史がお好きなんですか、うん、それとも今のいろいろ現代のいろんなフォントも好きなんですか。
どっちも好きですよ。やっぱりその装飾、
うん、
っていうものはもともと一応何かしらの目的があって作られてて、すごい細かいじゃないですか。あの素人目には同じじゃんって見えるけど、違うフォントなんて山ほどあるんだけど、なんだろう、だからそれこそその高速道路上で見やすくするためだけに発明されたフォントとかだってあるし、ねえ、なんだろうな、それこそあの企業のロゴに使った時に、
ああ、ありますね、
美しいのとか、まあ、それこそ企業があの各々あの発明したりするぐらいあったりするし、なんかね、やっぱそれ多分デザイン誌の話になってきて、
なんかそうですよね、うん、美醜の話なんですかねこれって。
ところが美醜の話だけとも言いけないところがあって、多分この辺は店主さんも好きです実は。
そうなんですか。
あの、ほら、店長さん美醜に対してさ全く興味ないじゃないですか。
ひどいこと言うな、あんまり興味ないかもな。
マジで見にくいとか美しいの区別つかないじゃないですか。
あれ全部フラットかもしれないですね。
ゼロじゃないですか、そ
こ。ひどい。
嘘ごめんね。で、ただその様式美とかじゃなくて、機能美、
ファンクショナルな話ね。
そう、ファンクショナルな話をした時の機能美は好きでしょ、
うんうん、それは好きなんですよ。
フォントって機能美以外の何もんでもないんですよ。
あ、美しさよりも、うん、もうやっぱ機能なんですか。
あ、ごめんなさい、よりもとかはちょっと言い過ぎたところも当然あるんですけど、
まあまあまあ、ま
あ、あの、もともと何かしらの目的を持って、
なるほどなるほど、
だからどういう人がどういう場所で読み、うん、どういう感情を抱かせたいかっていう機能、うん、
ああ、そういうね、なるほどね、
を求めてそういう見た目にしてあるんですわっていうのがちゃんとあるんで、
うん、確かに それこそさっき出てたあの総鋭角ポップ隊だって、なんかクソダサの代名詞みたいなね、感じですけど、まあやっぱりあれってそのあんだけ極太で、あの爪爪みたいな感じで書くことで、確かその本当に名前の通りポップ、伝統に並ぶポップとしての多分機能を追求したらあれになった
そう
らしいし、
そうっすよね。本当にそのなんていうの、デザインって見た目って意味じゃないんですよね、
見た目って意味じゃない、
解決方法とかそういうニュアンスで、まあデザイナーさんは思ってると思います。
そっか、どういう印象を与えるため、まあ、効果的に、
どういうふうに取られたいか、まあ、何を解決したいかっていう方法をデザインと呼んでいるんで、
なるほどね。そっか、綺麗じゃないとかじゃなくて、そういうことです、人の心を動かすって、
あ、そうそうなんです、あの綺麗なものが比較的みんなの心を動かすんで、まあ、美の話になるんだけど、それこそ今のポップは、ダセーけど目を引くっていうところに持ってったことだったりするし、
でね、
まあ、確かにね、まあ、よく分かる説明だと、それこそパブとかスナック、
が、はいはい、
ダサいフォントの方がいいでしょ。
ありますね。
あれがもしめちゃくちゃシュッとしたおしゃれなフォント使われてたら、
ああ嫌かも。
高いんじゃないかって。
手持
ち5000円だったらやめといた方がいいよなってなるじゃん、ね、っていうのとか。
あれはじゃあ狙って
ますよ。
スナックパブとかの。
あのダッセーフォントはマジでやってると思います。
あの警戒心をほどくために
てか、まあ、あのこれくらいの値段感ですよっていうのを言ってると思う。
ああ なるほどね、
うん、
それはあるな、確かに。あるなんかそうですね、普通の飲食店でも、そのフォントで大体高いか安いかって分かるってすごい話ですね、
そうなんです、
全然そのフォントが本来持ってる意味を全然超えて、
どうなんですかね、超えてないかもね、それも含めてるかも、
そんな内包してん
の。そうだから、そこそういうところを多分そのフォント大好きの皆さんは感じ取って、
フォンターの皆さんは、
フォンターは、
へえ、確かにな、だから本当にいろんなことに使えるというか、なんというか、ってなってくると、確かにただその綺麗ないろんな文字の並びが好きなんだなっていう話じゃないんだなってことは今、なんか分かった気がしますね。
あるんですよ、語りたい部分があるっていうのは、やっぱね、面白い話だってことですよね。
そうね、だから今回のそのお便りでしたら、
はい、
そのいろんな変わったオタクを募集してもいいんじゃないかみたいな、
ね、
まあ、確かになんかいろんな人がいらっしゃるから、いいんじゃないかな、
いい気もしますね。
なんだろう、何のオタクがいたりするんだろうな、
全然思いつかないけど、とはいえ、
ね、だから今この部屋を見回してますけど、あの家電はまあメジャーだけどありますよね、家電オタクというか、
店長さんですよね、それ割かし、
僕、いやいや、もっと、
いや出たオタクが絶対言う、
いやいや、僕
より全然っていう、
いやいやいや、全然全然
そういう人は結構なんだよな、
僕は本当マジでそんな全部の型式とかはそんなに分かんないから、中のなんか変更版とか、なんか何のフィルムが入ってんだろうなとか、どこで量産してんだろうとかが好きなだけでさ、
十分じゃない、
思いを馳せたいっていうさ、
でも変更版の話できる友達いたらいいじゃん、
ああいいですね、
変更版の話できる人はお便り送ってくださいってちゃんと言っといた方が、
あ、そうですね、そういう
変更版が何かあんま分かってないけど、
発電素子とかさ、
発電素子は何となく分かるけど、
なんだろう、まあまあ液晶、そう、まあ、LED 今のテレビについているものたちをご存知の方がいらっしゃったら、その良さを語ってほしい。でも本当あのテレビって安いじゃないですか、
え 安くなった
安くなったじゃないですか、うんうん、だから僕はその仕事でお客さんとかに聞いたのは、うんまあ、もうテレビ作ってるからもうたまったもんじゃないらしいんですよね。
こんな安くなっちまってって
かなり難しいものを作ってるらしいんですよテレビって。
そうでしょうと思う。
そう、それがもうなんか最近って30何型とかでもなんか全然5万切るような金額で、うんうんうんうん、もうなんかなんならなんかのおまけにテレビもついてきますみたいな感じで、うんうん、テレビのプライオリティが下がってるって嘆いてましたね、
うんうん、それって分業が進んでみたいなこと。
まあ価格競争もあるでしょうし、
各パーツを作る値段が下がったから、
うんうん、そうだと思う、うん、まあ、そこは絶対あって、うん、でも明らかにまあ値段が多分半値はいってんじゃない、多分昔そんな5万でテレビなんて買えないでしょ。
うん、まあ店長さんの言う昔のテレビがどこだかが俺は分からないですけど今俺昔のテレビって一番昔まで行っちゃったから、あのイってカタカナのイって
文字がめっちゃ一番最初じゃん最初すぎるってそんな最初の話じゃない。
まだあの個人に行き渡ってないよっていうテレビになっちゃった
普及する前なのらしいですよ。確かにその結構でっかいフィルムが入ってるから、うんうんうん、そこのその村とかを整えるとめちゃめちゃ大変みたいで、うんうん、それなのに3万円とかってやってらんないっすわみたいなことを僕がお会いした人は言ったから、うんうん、その辺のでも熱い思いがある方とかにはなんかいかに今のテレビがすごいことをやってるかとか聞いてみたいですね、
うん、ああじゃああれですね、あの歴史好きの僕から言うとちょっと昔のテレビのこと知ってた頃じゃあ店主さんその話は聞きやすいかもしれない
ですね。ああ昔のテレビ
イって書いていた頃のイって出た時の昔ブラウン管のやつを。
ブラウン管ね、いやそうなんだよな。
これブラウン管のテレビって見たことはありますよね。
あるあるあります。
よくあります。さすがにね、じんわりつくんだよね。
あ、そうそうそう。じんわり消してもまだ残ってたりしますね。
ね、よかった。
大丈夫、そこはね、うん、30代だから。
平成でもそうだよねっていう。そうそうそう。平成生まれもそうだよね。
そうなんですよね。
だってなんか店長さんなんなら俺のことあの力道山映ってるテレビ見てたと思ってるでしょっていう疑いかけてますか。
いやもうそうでしょう。
それ駅前とかで見るやつでしょ。知らないけど。
あ、そうみんなで。
街頭テレビを
見る。そうそうそう。自分の家にはテレビがないから、リックエさんもなんか他のなんかベレー帽かぶってる人とか、なんかそういう人と一緒に見てたんでしょ。力道山頑張れって、空手チョップ行けって言ってたんですよね。
それ俺の親父のより前ですからね。
あ、そう。二世代ぐらい前なんだ。
だから俺の親父はそうなんだ。ちょっと怪しいですけど。
リックエ父。
リックエ父はもしかして力道山応援してたかな。もしかして巨人大砲卵焼きとか言ってたのかな。
わ
あ、わかんねえ、わかんねえけどそうであってほしくないな。なんか
確かに自分の父親が力道山応援してたら嫌だな。
でも白黒テレビは見たことありそうだな。
白黒ってだって本当60年代1960年ぐらいかな。
じゃあ見たことあんな。
あるかも。まあ見たこと自体はあるんじゃないですか、うん、でもまあ大人になったらもう大体カラーテレビをっていうぐらいかもしれないけど、うんうん、だからあれですね、まあ、もしもこれで、うん、おって思った方がいらっしゃったら、うん、まあ、別にその私なんてそんななんとかオタクじゃないですけどみたいな風にはまあ、うんうん、思っていただいてもいただかなくてもいいけど、まあ、ぜひなんかこういったことに興味があるとかは、
うんうん、
なんか教えていただけると、へえこんなに詳しい人がいるんだって
なりますね、
と思います。多分想像してないものが結構あったりするかもしれない。
いやーなんていうかそのもうただそのすでにいただいたお便りの中にはもうさ、
うん、
そういう返金ひしひしと、
ああ正直ね、
正直やっべえぞーこいつは大物だって、うん、いい意味ですよ。ごめんなさい、これはいい意味で、うん、あのすごい深い話がしたいですねっていうお便りいっぱい来てるんですけど、
実際ねお便りで
自信ねこっちとしては自信がねっていうのもいくつか来てました。あ、そうだごめんなさい、お便りいくつか読もうって今日思ってたんで、
ああなるほど、
そうそうそう、フォントのお便りはねちょっと一旦こんな感じでもどうでしょうかと、
うん、
いうところで、 もう一通ぐらい、
もう一通、
二通か三通、本当は読みたいなと思ったけど、結構喋ってる、もう知ってる。
そうね、
知ってる、これダメだったらもう割とすぐパッと逃げます。
あ、まあまあ、じゃあ読んでみましょうよ。
はい、ぜひ。どっちかというともう本当にいっぱいいただいてるんで、読んでますよの気持ちをちゃんと、
うん、
リスナーさんにね。
あ、本当にそれはね、本当は全部読みたいんですよ、本当にね、
うん
うん、怖いのもいっぱいあるけど、
あるんで。じゃあちょっと怖いのいきます
ね。お、はい、
お名前、
はい、
バイトさんからです。
バイトさん、ありがとうございます。
ラジオ開始おめでとうございます。
ありがとうございます。
知的好奇心を刺激されるお二人の会話を楽しませて、もらっています。ここからです。
はい、
最近ふと思ったのですが、
うん、
ミリカンの実験で電子の電荷は 1.60×10−19 乗と示されますが、電気素量がそれよりもさらに小さい、例えば 8.01×10−20 乗のような可能性は否定しきれないよなと。ミリカンさんも相当な回数実験されての結論だと思うので、こういう疑問も野暮なものですが、必ずしもその可能性を否定できない悪魔の証明のような状態になると思います。はい、そこで急ですが、悪魔の証明についてお二人のお話を聞きたいです、とのことです。
ありがとうございます。
怖いだろう。
怖ー。
なんかこれはちゃんと言わなきゃいけないんですかね。
はい、
人に刃物を向けちゃいけないぞって。
そんな意図で送ってきてるわけじゃないと思うけど、いや結構な、
うん、
腕力が終わりなんですよということはね、
うん、ざっくり言うとミリカンの実験ってのは何なのかっていうのは、うん、静電気の力を測る実験だと思えばいいんですよ。
うんうんうん、
油を霧状にして吹き出して、
うん、
まあ、そこに帯電させてあるんですよ、油が、
うん、
でそうすると、重力 と、その静電気の反発力で、釣り合って浮かぶんですよ、
うーん、
油の粒が、
うん、
で油の粒の重さかな、多分
油の粒の重さ、
思い出しながら話します。まだその電気の静電気の力の強さが、うん、重力との計算をして、差し引きをやって釣り合う点をやっていくと、
うん、
ある倍数の値にしかならないってことが分かるんですが、その粒の大きさはいろいろあるけど、
うん、
まあ、あるからいろんな値にはなるんだけど、
はい、
いっぱい取っていくとそれが、1.60×10−19 乗の倍数にしかならんなって話で、ってことは電気の一番ちっちゃい単位はそれ、
はいはいはい、
でそれより分割されたりすることはないぜ、
うん、
でそれを求めると電気のパワーっていうのが、電気の力ってこんぐらいじゃないっていうのが分かるようになるっていう、確か歴史的な実験のことを言ってて、でそれより小さい半分ぐらいの値とかのやつの 1.60×10−19 乗の半分ぐらいとかっていうのも言えんじゃないですかってバイトは言ってんすよ、うん、バイトのくせに。
バイトはね、
バイトはよ、
言っとるわ、
店長さん言ってやってくださいよ、バイトが。
よう言うたわ。早く仕事に戻れよ。品出しして早く。
ミリカンはいいから、
いいから。
後でね、ごめんなさいごめんなさいね、バイトさんごめんなさい、はい、っていうのをなんかいただいてて、
うん、
一応ね、ミリカンはこれおまけなんですよ、とはいえ、
とはいえ、
ね、悪魔の証明についてお二人のお話を聞きたいですっていう。
悪魔の証明っていうのは、
証明できないこと、あれだ、あれです、
宇宙人はいるみたいなやつですか。
そうそうそうそう、白いカラスもいるみたいな、
はいはいはい、はい、
黒いカラス全部見てって、
はい、
もう結局白いカラスを見つける、あ違う、白いカラスはいないかな、
いない、あいないでしたっけ、
そうだ、いない、そう、不在の証明のことを悪魔の証明って確か言うのかな、
うんうんうん、
いないことを証明するのは、いることを証明するよりはるかに難しい、
言いますね、うん、
だからそうですね、宇宙人はいないかな、 悪魔の証明になるのは、
ね、だからスタップ細胞はないとは言えない、
う
ん、
そうそうそ う,
そうないことを証明するのは大変だから、
うん、まあ、だからまあ、あることを証明だ、あの、だあることを証明しなきゃいけないんですよね。何かを証明する、違うな、証明する側は、
はい、
あるって主張してる側がしなきゃいけないってことですよね。
そうそうそうですね、うん、そうだから、そうか、そういう悪魔の証明についてどう思いますか、
うん、なんかある、悪魔の証明、今言っちゃったしね、お二人の話が聞きたいです。
そんなある、世の中に悪魔の証明について
話すこと、なんだっけ、また曖昧なまま言いますよこれ。だからあの、はっきり言うぞ、下準備してないです、うん、我々は。
これはね、してない、
一切してない
です、マジでしてない。
いや、でも民間もしてないのよ、もっと言うと。
あ、そうなんですか。
そうだよ、
すごい、
そこ褒めてほしい、
すごいな、
マジで褒めてほしい、そこは。
それで出るのすごいですね。
天文学者と物理学者と数学者が、
はい、
電車に乗ってます。
うん、
スコットランドの羊というお話でした、これは。
うんうんうん、
天文学者がいるんですよ。スコットランドの羊はみんな真っ黒なんだねって。
ほう、
うん、で物理学者が、違う違う、せいぜい何匹かが黒いだけさと、言って、でそこで数学者がこう、スコットランドには少なくとも一つの平原が存在し、そこに一匹の羊がいて、
はい、
さらにこっち側の片目が黒いということが分かるというだけさ、答えたという。
なるほど。
どこが面白いのかはいまいち分かんないけど数学者の厳密、数学者って、見て見えて分かってることだけしか信じないよって話をしているってことですかね。これ悪魔の証明関係ねえわ、
の逆じゃない。ミリカンの話はだからですよね、うん、何をもって悪魔の証明っておっしゃってたんでしたっけ。
ああ、だからその電荷がこれが一番小さい単位なんじゃないのって言ったやつなんだけど、
あ、だからもっとちっちゃい電荷がないとは言い切れないっていうことを言ってる
のか。そうそうそうそう、そういうことです。
それってね、どうなんすかね。
まあまあまあ、まあ、あの 言ってることはわかる、
うん、
だけど、だからあれですね、科学だとつまんない話ですよ、ここは。あの1000回とか2000回とか、
はいはい、
あの実験してって、あの消せるものを全部消してった後に、
うん、
残ったやつ、
うん、
ってことで、これが 最低、あの最低ラインだ、最低ラインというか一番小さい値だっていうことにしたんでしょう。
そう、それはね、
うん、
有限界かな、とりあえず。その思考をして、
うん、
まあ、その中で判断したものに対して、うん、その無限にやっていったら、
うん、
それはまだ分かりませんよみたいなとか、うん、その回数に依存せず、
うんうん、
なんかもっとそういろんなパターンがあるかもしれませんわ、それは言えるかもしれないけど、
うん
うん、ねえ、
うん、
野暮、
野暮とは言わん、野暮とは言わん。まあでもこういうことでしょ、もうちょっと分かりやすく言うと、
はい、
ダースあるじゃん、お菓子の、
はいはい、チョコレート
ね、あれを、はい、今のミリカンの説明まだ多分伝わってないですよね、これリスナーには。
僕らがキャイキャイ言っただけですから、
すいません、はい、ダース12個入りだって我々もう知ってるんだけど、ダースが何個入りか分かんない状態なんだけど、
うん、
ダースの箱を買ってきて、
うん、
見ずにダースを開ける、
開ける、
でそれもいくつか開ける、
うん、
で一袋に入れる、
はい、
っていう入れた袋がいっぱいある、
うん、
この部屋には、
うん、
でそうすると24とか、48とか36とかっていう入ってるものが見つかるんですよ、
まあまあ、あーなるほどね。
そうで、だからこれダースの元々っていくつセットだったんだろうねって考えた時に、
全部
126、321っていう可能性は当然考えられるんだけど、はい、12だって言うと思うんですよ我々は。
まあそうですね、最大公約数、ね、
そうそう、だからあの6かもしんないじゃんって 言うけど、でも6だとしたら18っていう袋が見つかると思うじゃんか、
そうですね、
って言うけど、それは今んとこ見つかんなかったっていうのをいっぱいやってっての、ダースは12個です。なので、
うん、
多分合ってるよ
っていう、
ね、っていうやつ。
はいはいはい、あでもいい、分かりやすかったと思いますね。
はい、
確かに、あこれ言ったらもう何でも言えるからな。
悪魔の証明ってそういう話です
ね。
何でも言えるからなが悪魔の証明だ。
何でも言えるからな。
はい、というわけでいやいや、これ以上はね、あのマジで、あの着地地点がないんですよ、悪魔の証明。いや、したいのよ、
うんうん、
した、面白い悪魔の証明の話があったらしたいんですけど、
うん、
ちょっと手持ちにないなっていう。
確かにね、
うん、なんであのあれば皆さん、この悪魔の証明の話好きなんすっていうのをくれたら、
そうね、
うん、話すよ。
そう、そしたらバイトも喜ぶから。
そうね、バイトが、
バイトもバイトもハウハウよ。
ハウハウだね。
やだな、
ことで
悪魔の証明の話好きなバイト、
はぁとか言わない
バイトさんね、ありがとうございます。
というわけで、もう一個だけ軽いの読んで、
はい、
終わりにします。今までちょっとね、あの科学っぽいにいっぱいちょっと読んじゃったんで、僕の好きなやつでもいいですか。
あ、じゃあ今日ラストですかね。
はい、多分ラストになりますね、時間的に。
そうですね、
はい、幽霊部員さんから、
はい、ありがとうございます。
リュックエさん、店長さん、こんにちは。
こんにちは。
これを信じてるの私だけのコーナーに投稿します。
お、
あった、
まあ
ないんです、
こんなんあったかな、はい、まあまあまあ聞いてみましょう。
ああ、小学1年生の時、筆箱の鉛筆を背の順に並べないと親が死ぬという迷信がありました。いわゆるペンケースではなく、鉛筆を1本ずつ差し込む穴のある長方形の硬い筆箱を使っていた低学年ならではの迷信でした、
うんうんうん。
実際に親を亡くした同級生もいて、みんな本気で信じていたのを思い出しました。あと大学の文化部内では、秋にカメムシが多発すると翌週の国文学科の新入生が多いという迷信が語り継がれていました。迷信の話。
迷信だ。
これちょっと気に入ってて、
うんうん、
よくない？鉛筆、筆箱の鉛筆を背の順に並べないと親が死
ぬ。なんかありそうだな。
でもさ、筆箱の鉛筆背の順に並べたいじゃないですか。
なんかわかりますね。そうしてたと思うし、
俺もしてたと思う、
うん、
うまいとこつくなっていう。
そうですね、ちょうど、うん、やってたと思うし、うん、そういったところと、まあ、うまくその親が亡くなるみたいなところを、
うん、
うまい取り合わせがうまいな
と。これはでも小学生が発明したのかな、これ。
小学生なのかな、誰かがそんな言えるかな。
そう、
大人側なんかで、
だからね、発生原因がさ、ちょっと見えないじゃないですか。
そうね、
そう、誰が言い出したとかっていう想像もつかない感じとかも、うん、ちょっとまことしやかじゃん。
そうですね、うん、
これはいい迷信ですね。そうですね、まあ、ただね、やっぱり個人的にはその親側よりこの背の順に並べるっていうところの美学っていうところをついてきてるところが、
なるほど、
好きなんですよ。
なるほどね。
あの、なんだろうな、人間の傾向、
はいはい、
に寄ってるものはうまいと思うんですよ。無意識の部分をちょっと掴んできてる感じ。
うーん、
わかります。ごめんなさい、ここは俺がだけ盛り上がってるかもしれない。
なんとなくそのこの間名刺の話した時は、
うん、
何の因果関係もない、なんでっていうのが割とあるっていう話をしてたじゃないですか。でも今回はなんか割とその何て言うんですかね、原因の方かな、
はいはいはい、
に何て言うか、そういうみんなが思わずやってしまうようなことみたいなのが入ってるっていうところが一個乗っかってるのかなってなんか思ってます。合ってる。
ね、これね、すごく説明難しいし、下手すると、
はい、
これ俺何度もこの話をする可能性があるけど、
はい、
多分手を変え品を変え同じことを言ってることなんですけど、
はい、
因果関係以外のものの捉え方が本当にないのかは、
は
い、怪しくないですかっていうのは、 ありませんか、
うん、なんか原因があって結果がある、
うん、原因と結果っていう考え方は人間の脳みその仕組みの一つでしかない。
すごいこと言うな。なるほど。
だからその思考形態のうちの一つでかなり便利なん で、あと、うんうん、あの他の人と共通化して考えられるんで、うんうん、めちゃくちゃ便利なんで、その科学とかに数学とかをなんていうの作れるぐらい の、
うん、
あの厳密さがあるんで、すごく重宝されているから、それがあたかも100みたいに見えてるけど、
うん、
オカルトの話今してます、僕は、
うんうん、
もしかしたらそれ以外の法則、うん、断りが、
お、断り
来ました、断りが、
断りだ、
あるかもしれないよね。
確かにね、それはそうかもしれないけど、
なんか、だから関係ないじゃないですか。その本当はその鉛筆をどういう風に並べることと親の寿命に関係性なんかないが、ないと思っているが、関係 あるかもしれないじゃないですかって、悪魔の証明でしちゃった。
ああ、本当だ、すごい、ここで悪魔の証明を
来た、拾った、
すごい、出来上がってきたな。
よっしゃ、やっぱ話すとなんとかなるもんだ。
まあそういうことですね、確かに。
そうそうそう、
普通ではない、常識では考えられないこと、
アンビリーバボー、
アンビリーバボーなことが
、うん、ミラクルズ・ドゥ・イグジスト
起こるかもしれないんだ。
たけし
たけしがね、
たけし、あ、でもちょっと多分今で分かったと思うんですけど、
うん、
そのなんだろうな、その世界の裏ルール、
うんうん、
わかります？法則っていうのが表ルールですよ、物理法則が、う
んうん、はいはいはい、
で一応裏ルールはないことになってるんですよ、表ルールによっては、
うん、
物理法則以外の法則は働いてないっていう、宇宙の方が美しいじゃないですか、わかりやすいし。
そうですね、
そう思ってるんですよ、数学者も科学者もそういう風な視点で世界を捉えているが、裏ルールあってもいいじゃないですか。
まあね、ロマンは広がるね、確かに。
で、裏ルールも別に無限じゃなくてもいいんで、なんかのルールがあってもいい。
そうね。
ってなった時に美意識とかの部分は好きだなって、
うんうん、なるほど、そういうことか。
綺麗に並べるとかね、
そういうことね。
そういう
確かに、なんかこの辺はなんか言語化しにくいけど、
うん、
なんとなく、
はい、
うん、綺麗な感じというか、うん、何となく伝わることがあったような気がする。なんかわかんないけど。
そう。
いや、いっぱい話せた。
ね。
うん。
ね、本当はね、別に5通、6通読むつもりだったんですけどね。1通、1通がやっぱ大事なんで。
まあね。
はい。
いや、本当に皆さん熱量のあるメールをたくさん送ってくださるんで、
はい、
しっかり受け止めて。
はい。あの、まだ読んでない方も、あの、読みたいので。
うん。
はい。あの、読まれないからもう送らないとか言わないで。
いや、頼む。
お願い。
お願いお願い。
はい。
なるべく、うん、まず全部読んでるから。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
読んでる。
全部読んでるし、
うん、
いっぱい来てるねって二人で言い合ってるし。
ワイキャイしてるん
で。そうそうそうそう、うん。難しいって言いながら見てるから。う
ん、何これ難しいって。
そうそうそう。
ティーンエイジャーみたいな感じですからね、
そうそう、
方法は。
そう。だからって別に本当に毎回重いやつばっかり送ってくださいねっていうわけでもないからね。
あの、本当ね、軽いやつもいただいてるんですよ、本当に。ちょっとまだ読んだりしてないんですけど、うんうん、あの、ちょっとしたね、あの、恋の悩みみたいなのも、なかなか来たりもしてて、読もう読もうって思ってるんですけど、
ね、本当に、本当に送る場所ここでいいのかって話ですよね。
そうなんですよ。あの、なんで、それも、なんとか、おまけ会とかで、ね、なんとかしていこうかななんて思
そうね
してます、
うん、はい、何でも送ってねっていうことですね。
そうそう、何でも送ってねそうことです。
はい、
長くなっちゃいましたけど今日もこんな感じですかね。
こんな感じでしょうか。
はい、はい、
では、
はい、
もしもありがとうございました。はい、はい、来週のプラコトも楽しみに。
じゃあね
ー、じゃあねー。